のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日も山梨り開始にあるラザウォークよりお届けしております。お相手は私トヨコ名人とこの方です。
こんばんは、坂本です。
いや、あのね、先週お話した掛け狂いの、漫画の話を坂本さんしたかったんですね。
まあしたかったというか、まあたまたまね、
今ね、車の担当のこの後ろから掛け狂い過去みだりのスピンオフの漫画を見せてもらったんですけど、
めっちゃ気に入ってましたよね。
いやー、みだりちゃんの体の線がエロいですね。
みだりちゃんはそういうキャラでも、多分意外と奥手なんだと思います。
1億円没収、漫画やん。
漫画もちろん漫画ですよ。全部漫画。
漫画やねんけど。
だって最終的に100億円かけたりしますからね。人生かけたりとか。
なんかどっと疲れたのと同時に、まあ、たぎりますね。
たぎるでしょ、やっぱり。
あの絵は、
卑怯でしょ。
卑怯だし、巨乳じゃないんですよね。
まあ、みだりちゃんはね、あの、本編の、かけぐりの方のゆめこちゃんは超巨乳ですよ。
ああ、そう。
いろいろ取り揃えてますよ、だからみんな。みやりちゃんはみやりちゃんで、またツンデレの、素晴らしいツンデレになってます
よ。あれ、高校生ぐらいの時見たらね、よかった、僕今、もう40歳で。
いや、だって僕ら、ビデオガールが、
いや、ビデオガールはお世話になりましたよ。
あの、エロいと思ってたでしょ？
エロくないんですか？
いや、だから、ビデオガールって、今から、この、かけくりとかから思えば、健全じゃないですか。
健全？
だって健全でしょ？別に体かけるわけでもなし。
それは、かけくりの漫画の設定がそうだから。
で、まあ、意外とほら、エロい格好してくれるけど、エロくないじゃないですか。
まあね、まあ今もう40歳でよかったなと思います。これ高校生の時にこんなん見たら、まあもう二次元行ってたかもしれないですね。
今からでも遅くないです。
いやいやいや、もういい、
今からでも全然遅くないです。
無理。
え、だってあの、ハイスクールオブデッドの時にちょっと行きそうになりませんでした。
何すかそれ。
何ですかそれって。
ハイスクールオブデッドって何？
え？
リビングデッド。
いや、それは映画でしょ、漫画、アニメの方
あるんだ、そんなの。
そう、学校にゾンビが襲いかかってくるっていう。
ありがち
ありがちって言われたって、アニメで。
ありがち
アニメであったんですけど、とにかくそのアニメの監督な、作画監督かなんか知らんけど、とにかくこのアニメは、おっぱいを揺らすことに力をかけましたと。
本当男って最低だな。
いや、めちゃめちゃうまいんですよ。あれ、マッドハウスやったかな、どこやったかな。まあ、もちろん作画めっちゃうまいんですけど、おっぱい揺れます。まあ、最終的にどっちか選ぶって言われたらおっぱい大きい方だよねっていう、あのね、パターンじゃないですけど、まあ、あれの時も結構僕は、ハマりましたっていうか、まあ全巻持ってますけど、もちろん。よくないですか？
漫画って自由だね。
え、でも、ハイスクールオブデッドは最終的にパチンコになりましたよ。
そうなの？
そうなの、そう、
パチンコ。そうなの？
パチンコ CR 学園目次録、ハイスクールオブザ・デッドっていうの
は。化け物語とか確かなってたなっていうのは。
まあまあ、ね。
パチンコってそんなにコンテンツ足りてないの？
足りてないんでしょうね。多分。
へぇー。
まあ、ほら、原作がほら、佐藤大輔だから。途中で終わったんですけど、未完のまま確か終わってるはずなんですけど、まあでもやっぱりね、あれはあれで、あの登場人物がエロかったんです。あの場合はほんまにエロかったんです。掛け狂いと違って。
え、やっちゃうってこと？
いや、やらないんですよ、高校生だから。ただ僕はそのブス島紗友子のフィギュアがその雑誌につくっていう日は、 朝から会社休んで雑誌会に行った記憶がありますね。ブス島サイコファンだったので。
あ、そう。
はい。まあ、一回見てください、ブス島サイコも。まあ、エロいですよ、あの人。
ほら、そういうことばっかり言うから、うん、生身の女の子を見ても興奮できないんじゃないですか。
いや、生身の子もしますよ。
しますよ。
します。めっちゃしますよ。
まあ、それはそれ、これはこれ。
うん、それは全然違うじゃないですか。全く違うやつですよ。
なるほど、
うん。
ちょっとね、ダメージがきつすぎて。
何の？
いや、今の、かけ狂いのね。
いや、大したダメージではない。
いやいや、なんか、なんなんだろう、俺来てきて、みたいな。
どういうこと？意味がわかんない。意味がわかりませんよ。
いや、なんか、いろんな世界あるんだなって。
まあ、ブス今サイコはね、
うん、
まあ、こういう、剣道の達人で、これでゾンビをどんどん倒していくんですよ。
うん、
先輩なんですけどね、
うん。
で、バーッとゾンビを全部倒していった途中に、まあ、この人もともとそういうの好きなんですよ。
なんか名探偵コナンみたいな。
まあまあ、でも名探偵コナンと違うのは、この人、ゾンビをバーッと倒した時に、途中、濡れるっていうんですよ。
何が濡れてんのかな。
いや、それわかんないですけど。
何が濡れてんのかな。
いや、
剣が濡れてるのかな、
うん、まあそうでしょうね。
剣が返り血で濡れてるのかな、
うん、多分そうやと思うんですけど。そういうところ。たぎっちゃうと、まあまあ、たぎってしまいますと、まあ、ちょっと2回打ったところあるんですけど。まあ、ブス島先輩も良かったですよね。
はあ、
うん。このフィギュアは非常に良かった。
なるほど。
うん。で、今週の話は？
今週もメールをいただいております。
はい、
坂の上のポロロンさん。
なんか坂の上のなんか。
アポロンですね。
アポロンか。
あれ僕漫画読みましたよ。
あ、そうなんだ。
嫁さんに嫁って言われて。
へ
ぇー。最後、神父さんになるんですよね。悪い、やんちゃな男の子は。
あ、そうなんだ。
うん。だから、そんな話だったと思う。
あ、ほらほら、力抜ける写真出てきました。裸エプロンで、刀を握ってる、ブス島サイコって、これ漫画の中に出てくるんですけど。で、どうぞ。
そういう世界もあるんですね。
そういう世界もあるんです。
坂の上のポロロンさんからいただきました。はいはい、題名、国際結婚。またこのパターンのメールも何回もいただいてるような気もするんですけど、メッセージ本文。豊子名人坂本さん、こんにちは。はじめまして。50のおっさんです。率直な相談です。息子が今度中国人と結婚する予定です。法人主義で育ててきて、結婚相手が誰だろう、男だろうと女だろうと人間であればいいと思ってたのですが、単純に良かったなぁとしか思ってなかったのですが、息子の話を聞くと、このまま日本にほとんど戻ることはないと分かり、一抹の寂しさを感じます。もともと二人とも中国の企業で働いており、結婚後も大連暮らし。中国は親族間のイベントが多く、長期休暇はほとんど中国から出られません。すでに孫もお腹の中にいます。会いに来たければ中国に来いよ、歓迎するよと言われているのですが、相手の親族と会っても会話はできず、妻と自分だけ取り残される感じになるのは明白です。本人が幸せならそれでいいと思っていたのですが、実はわがままな自分がいたことが分かりました。坂本さんご子息のソニック君が異国の地の人と結婚し、二度と会えず、孫も画面越しにしか見られず、万が一会えたとしても言葉が全く通じない現実に耐えられますか？二人の率直な気持ち、感想を聞かせてください。ラジオ待ってます。っていう、坂道のポロロンさんからのメールです。
まあ基本的には、
うん、
全く。
ウェルカム。
ウェルカムです。
ありますよね。こんなところに日本人が、みたいな。うん、
男の子ですからね、
うん、
多分まあこの方もそうでしょうけど、誰とでもどこでもみたいな感じでこの方も最初はおられたと思うんですけど、うん、女の子だとまた違うでしょうね。これ
そんなところに行って大丈夫なのかって、
うん、
なりますよね。
そう、ほら昔ね、アメリカで成功したコメディアンの女性の方の18番のネタの一つとしてありましたよね。
絶対のこと言ってるんですか。
あ、名前忘れましたけど、
うん、
黒人の彼氏ができちゃったのって、
はあ、
いうやつがあったんですよ、うん、アメリカの話ですよ、うん、黒人の彼氏ができて、家に連れてきてやるのまあいいよって言ってよ、ね、結婚したいのって言って反対するわけですよ、うん、お父さんが。黒人の彼氏はダメだ、大人はダメだ、絶対結婚許さん、どうしてダメなのはダメだ、 じゃあ分かった、うん、お父さんの意見を尊重して黒人の彼氏を諦めるって言って、うん、もう一人の韓国人の彼氏を連れてくるわって言ったら最初の黒人の彼氏を連れてきなさいっていうそういうなんかすごいアレな感じの
アレですね。
うん、
うーん、
まあ、あの、まあ、これもコメディアの方のネタですけど、うん、連れてこられないと分からないですよね、実際のところ。僕自身がもちろんね、例えば昔小坊塚洋介くんが出てたあの GO っていう映画、うん、柴
田
在日の男の子と柴崎浩君という日本人の女の子の足で二人でラブホ行くんですよね、うん、でラブホ行ってそこで初めて本人が言うんですよね、
俺在日なんだ、
在日なんだ。なら、あの柴崎さんの女の子の方がもうあのセックスを拒むわけですよね、うん、でまあいろいろあって最終的にはホテル行くんですけど、
うん、
おそらく行ったんでしょうけど、うん、あのハッピーエンドになって。でもその前まではその子の家行ってもあのうちはグローバルなんでとか、
うん、
そういうの気にしない家族なんだ的なことを言ってるわけですよ
人類皆兄弟だろみたいな
的な感じのお父さんやったりとかするのは、
うん、在日って言った瞬間にそれは別だって、
あのいや女の子がね、
うん、
お父さんが在日の人はみたいなこと言ってた、それがずっと染みついてるわけですよ、
うん、
あんなこと言ってたお父さんが、
うん、
まあ、そういうのとかね、やっぱりほらよくあるじゃないですか、あのゴミ処理センターを作るのは OK だ、しかしうちの家の裏はダメだっていううちの家の裏庭には許さんっていう話ですけど、
うん、
まあどうでしょうね、ほんまにあの全然 OK だと思いますよ、本当に思ってるんですけど、
うん、
じゃあ実際この方と同じようにね
会えないとかね、
会えないとか、あの連れてきたけどちょっと挨拶してって言われて、まあそれがあの北朝鮮の子か韓国の子か台湾の子か中国の子かマレーシアの子かアメリカの子か、まあ、別にどこでもいいんですけど、逆にエスキモーとか、
うん、
モンゴルとかかも分かんないし、どこかも分かんないですけど、うん、斜め上やったらどうしようとかね心の準備一応してるよ、アジア圏なら
アフリカ圏なのか、
そう
アジア圏なのかあらかじめ言ってくれって、
あらかじめ言っといてくれ
東アジアなのかって、
そう、あんまり、まあもちろん会えなくなるとか孫の顔見れないとか、あんまりそれはおそらく僕らの上の世代ほどは強くはないと思ってるんですけど、
まあまあ電話もあるし、
そうい
ざとなったらビデオみたいなのもあるし、う
ん、まあビデオですけどね、どこまで行ってもビデオなんですけど、
うん、
ただほら僕らの上の親の世代ってやっぱりあのスープの冷めない距離とか、
うん、
孫の顔をやっぱり1ヶ月に1回ぐらい見たいとか、なんかそういうの結構あるじゃないですか、
うん、
そういうのはそんなにないですけどね、ないですけど、ただ僕人種よりも、
うん、
頭の悪い女連れてきたら嫌やなとか思うんですよ。
でもね、
うん、
その異文化で結婚しようっていう思ってる男女って、
うんうん、
多分アホじゃ多分
そう
結婚できないと思うんですよ。だから相手の気持ちを押し量るっていうのは多分同じ国の人同士以上に必要だろうし、
まあ名人はねどっちかっていうと、
うん、
あの人間性善説に立ってそういう話をされてると思うんですけど、
はいはい、
意外と僕友達フィリピンと結婚した友達とか、
うん、
そんなに頭良くなさそうに見えますけど、
フィリピン人の女の子、
いや男の方も両方、
でもフィリピン人の女の子、まあ人いいんでしょうね、フィリピンの女の子とかってすごいホスピタリティが溢れる、
あのねあやっぱり違うなって思う時はありますよ、あのそういうホスピタリティというか、
うん、
あの会社にもフィリピンの女の子いるんですよ、
うんう
ん、であのまあ会社 その職場内でその誰かの家で、うん、まあ、そのお店とかそんなないですから、うん、誰かの家でまあ食事会っていうか集まってお鍋しようみたいな話になった時に、うん、そのフィリピンの女の子が別にその広くない普通の家ですよ、
うん、
普通の家だけど、うん、あの自分狭いけどあの自分の家のようにあのリラックスして、
うん、
みたいなこと言うんですよ。
あ、フィリピンの女の子のとこに行ったんです
か。そうそうそう。ほんだら、そういうあの自分の家だと思ってリラックスして、
うん、
ってあの手を、
うん、
ジェスチャーでしながら言うのが、うん、俺多分自分の家でそれやったとしても言えないじゃないですか。
よこすなよ。
絨毯で指拭くなよとか。
後で、絨毯で指拭くなよね。後でそうしたら変やんからな。
そう、ただその、だから、あらかじめみんなの前で自分の家だからリラックスして、家のようにリラックスしてみたいなことを言えないから、なんか、やっぱりいいな。
フィリピンの子っていいなって。
いいなと思いました、ね。そういう意味で別に、だから、いいんですけど、そういう子を連れてくるのと、ほんまにヤンキーを差別するわけではないですけど、関係あれ言いながら、彼女来たら嫌じゃないですか。
まあまあね。
うん。
いや、でも、
だから頭のいい子やったら、それフィリピンでもどこでもいいなと思うんですけど、
うん、
まあどうでしょうね、本当に来てみないと分かんないですね。
うん、
だって、アメリカ、例えば、もういやらしい話ね、うん、例えばこれアメリカとかハワイの子と結婚するってなって、ハワイに住むねんってなったら、
うん、
ハワイに行きやすくなるかもとかちょっと思ったりしますね。
メリットはね、
うん、
ああそっかロサンゼルスかって、
そう
行けるな年に1回ぐらいみたいな。
そうで実際俺の友達は、
うん、
まあ彼女と結婚したんですけど、彼女のお父さんカナダに住んでるんです、
うんうん、
結構これ有名なんですけどね、別にその子の家だけじゃないんで別にラジオで喋っても問題なんですけど、和歌山にアメリカ村っていう村があるの知ってます、
うんうんうん、
あれもともとアメリカじゃなくてあれカナダのことなんですよね、うん、みんなそこの村の人たちがカナダに行って鮭かなんかで養殖かなんかで大成功して、うん、みんな向こうに住んで、
うん、
ほんで帰ってきたらでかい家建ててみたいな、
うん、
だから親戚もまだカナダにいっぱいいると、
うん、
でその村の出身の女の子だったんですよ、うん、でなんかやっぱり今でも半年に1回とか1年に1回必ずカナダに、
ああいいですね、
行くんですよね、うん、友達も、
うん、
まあそういうのとか見てると、アメリカ人いいんじゃないカナダとかアメリカとかね、まあ勝手にほんまに勝手なあれですけどね、
都合のいいふうに、
都合のいいふうに捉えてますからね、
うん、
インドならどうなの、アフリカならどうなの、ヨーロッパならどうなのって話ですけど、うん、どうなんでしょうね、
うん、
まあ、本当に、いや、誰が来てもいいですよとは思ってますよ。
うん。
もちろん。ほんまやなって言われたら、100% ではないですけどね。いや、だって、男連れてくる可能性だってないとは
限らない。それでもいいって言ってましたよ、この人。でも、多分そんなこと言いながら、男が来たら、ええってなったと思いますけどね。
中国の大連でしょ？
大連。
なんか近いようで遠いですよね、やっぱり中国ってまだ。
まあ遠いですね、確かに。うん、
韓国ってまだ近いですけど、
うん、
中国はやっぱ遠いな、まだ。ただ中国の女の子はいいと思います。
あ、いいな。
うん。頭もいいですしね。うん、
頭いいですね、確かにね、う
ん。ただまあ、もちろんそのね、男女のその平等的な部分では結構きつめの子もいますけど。
頭がいいっていうかね。
努力か
多分ドライなのかもしれないし、
冷静。
何言ってるか分かんない。
うん、
みたいな、
うん。
バッサリ切られるっていうのあるじゃないですか。ニヤニヤみたいな感じじゃなくて、
うん。ピシッとね。
これがベトナムの女の子とかだったら、うん、結構ニヤニヤ。微笑みに対して微笑み返しみたいな。うん、なんか、アンニュイ感じで会話進めれると思うんですよ。
まあ、日本人向きといえば日本人向き
です。ベトナムは本当になんかベトナムの
人は笑ってますもんね。
笑ってて、うん、コミュニケーション取りやすいなと思うけど。
俺詐欺に騙されそうですもんね。
みんなね。
うん。まあ、騙されへんと思いますけど。まあ、そこら辺はあれですよね。まあ、国のあれも違いもあるし。だって、多分僕らが思ってる以上に、
うん、
例えば松本の人は、長野の子と付き合ってねんって言ったらもしかしたら。
お前、感動される気かみたいな。
とかね。
うん、
会津の人が、山口に嫁に行くとか、
うん、
多分ないと思うんですよね、
うん。
そっちの方が厳しいんじゃないですか。
まあそうかな。
そういうのね。まあ名人はまた先の話やろうけど、下手したら僕、5年後ぐらいに、まあ彼女ができましたっていうのは別に明日あってもおかしくないっていうか、うん、いますしね。
あ、いるんだ。
いるらしいです。
あら、お父さんがいないところで。
なんか先輩と付き合ってるらしい。
先輩と。はぁ。
いや、 実際見てませんよ。相手は見てないから、分かれへん、分かれへん。どんなんか分かれへんけど、でも俺の頭の中でも、生島見たりとかおるわけじゃないですか。
あの、エロい体のラインの、女の先輩ですよね。
ジャバミ夢子とか勝手に思っては、死んだらええのとか思いますからね。
あら
勝手に生島みだりが、弓道をやってるのを妄想して。
いやーそうですか。
そらしょうますよね。そらしょうがないですよね。
ああ、だって男前だってね。そういう感じでやればね。
通りなんか眉毛剃ったりとかしてるらしい。
眉毛剃ってるの。
昔はもう伸ばしっぱなしでぼーっとした眉毛やったんですよ。うん、眉毛の下とかも剃らんと、うん。今はもうピシッ、ピシッ。
あ、そう。
うん。彼女に剃ってもらってるらしい。
あらー、お母さんはそれなんて言うの？お母さん寂しいなって感じになってないの？それって。
いや、知りませんけど。まあでもしょうがないでしょ。
まあもうそういう年齢ですからね。
うん。で反対する理由はどこにあります？
でもないないない。高校生の時付き合うなんてとんでもない。
受験の邪魔よ。
いやいやいや。でもそれはもう僕ら散々言ってるじゃないですか。高校生の時に一緒に来た
二人乗りで
できないっていう、いくら人生で最後勝ち組になっても。うん、
やってないからね。
やってないから、そこのアドバンテージたるや。
いや、俺かって、うん、高校の時のあの、友達みたいに、うん、学校の帰りの公園のブランコのとこでキスしたかったですよ。
したかったね。
したかったです。
うん、それはできてるわけですよ、多分ソニックくんは。
廊下の向こうの方でなんかあの二人抱き合ってキスしてないかって暗い廊下の中でじーっと見てたら次の日その男が来てお前ら昨日見てたやろってで、あの時スカートのパンツの中に手を突っ込んでてお前、近寄ってきたらどうしようか思ったわみたいなこと言われて、ほんまに殺意ってこれやなって思いましたもんね。
それね、刺したとしても、うん、情状酌量で、
多分無罪になるでしょ。
無罪になると思う、多分。
正当防衛だなっていう、多分高校の時にキスしてない警察官に言われると思うんですよ。うん、しかも俺、その女の子のこと結構好きでしたからね。
もうね。どんな惨殺しても、認められると思う。
多分松潤が弁護してくれると思うんですよね。
多分 99.0.01%
の可能性で無実ってなると思う。
言ってくれるよ、多分。
うん。
松潤がブサイクやったら。うん。へ
ぇー。まあだから、世の中ね、2種類しかいないんですよ、男の子って。高校の時に付き合ってたやつと高校の時に付き合ってないやつ。
やつの、うん、その差はでかいぞ。
その差、ほんまにね、残りの人生ででかいんですよ。
さやな、人生もう一回戻りたいかって言っても戻りたくないけど、その部分だけは戻したいな、こと恋愛に関してはね。
あの価値観で言うと、
うん、
高校時代の一発と、
うん、
20代の100発ぐらいの
100発以上かもね。
あ、やっぱりあのカルチャーショックとあの興奮度合いで言うたら、いや興奮度合いで言うというかやってないから分からへんねんけど、その学校の廊下の端っこの方で女の子と抱き合うとか、うん、学校の帰りにあの自転車で二人乗りして、あの夢子の胸が背中に当たってるとか、そういうのないから、
うん、
いいんでしょうね、
うん、
大人になってから体験するのと高校の時では。
いやいやいや、もう、いや、まさにおめでとうございますですよ、ね、
だって最近週刊少年マガジンが読むじゃないですか、
うん、
あのつれづれチルドレンとか、ああいうね、あの高校生の漫画あるでしょ、
うん、
普通に4コマ漫画の中でもセックスしてますからね。
マジで、
うん、普通にしてますからね。
あら、
ほんで今日は生理中だからできないって、なんとかなんねえのって言ったら、俺はお前のセフレかみたいな4コマ漫画ですからね。だからあなた掛け声にショック受けてますけど、少年マガジンとか大して変わんないですからね。
マガジンって大人の漫画
ですか？大人の漫画ですからね。下手したら最近あのなんか、切らない読まれへん漫画とか載せてますからね。で、それお母さんに怒られたりしますからね。
それ読んでて？
その4コマ漫画の中にそのお母さんが出てきて、はい、アウト、お父さんと同じことしたみたいな。
何それ。
いや、よう分かれへん。こんな家族おるかなと思うねんけど。まあ、みんな用しますよ。
まあ、辛いな。
今普通なのかな。
うん、
まあ負け惜しみで言えば、
うん、
しない方が絵は上手くなるぞって、
うん、
まあそれぐらいかな。
いや、でもしてテクニックがあればいいんじゃないですか、うん、上手くなるんじゃないですか。
っていうかしてもうたら別に絵なんか描かんでええしな。
うん。
別に、
うん。もうそんなん鉄道とか、
うん、
どうでもよくなってるんじゃないですか、多分。
そうでしょうね。別に生島みだりのポスター部屋に貼ったりする必要ないですからね。
おい、そんなのまだ読んでんのって。
おかしい、俺未だに読んでるわ。なんでやろな。なんでなんでしょうね。不思議ですよね。
あ、
うん、息子より勝てるはずなんですけど。
いやー、でも国際結婚って言われるとやっぱりちょっと警戒はしますね。いくら綺麗事言ってたとしても。
うん、まあそうですね。ザキトワみたいなロシア人連れてこられたら、それはそれで騙されてんちゃうかとか思いますしね。
なんかの先かって。
そうそうそう、お前スパイにされんちゃうかとか。綺麗すぎても困るし、そうじゃなかったらそうじゃなかったで、
なんか理由あんのかなと
思うし、とか思うし、いろいろ。まあでも最終的には本人決めることなんで、
うん、仕方がないですけど、うん、まあ会える会えないで言うと、まあ仕方がないかなと僕らは思うんで、まあ、僕このねメールいただいたポロノさんみたいに、
うん、
会えないからっていうのはあんまり思わない。
まあ秋で単身赴任で勝手にこっち来てるわけですし、
うん、
うん、まあそこは多分、まあそこもあの天気の話とちょっとダブル部分ありますけど、ちょっとドライっていうか、
僕らはドライなんでしょうね。
マイルド風味が少ないでしょうね。
うん、
若干
よさこいマインドがね、
うん、あんまり。だから子供は僕アメリカで働くって言っても多分、
う
ん、
あそう、
ああそう頑張れっていう、っていうか逆に行けって思いますね、やっぱり。インドとか中国でも、いや行っといた方がいいって思いますもんね。
これからは、ね、これからはね、うん、こう語と言葉が喋れるようになってた方がいいと思うし、そう
そうそう、だからもう若いうちにどこでも行け、どこでも行け。だからもう南極であろうとノルウェーであろうとオーストラリアであろうと、
うん、
うん、生きてるのさえ分かればそれでいいからっていう感じですかね。
まあそうですね、
うん、まあ自分も放任主義でほとんど親と会わずに育ってきたっていうのもありますけどね。
うん、
うん、
まあソニック君はまあまあね。
いやあいつ意外とね、
うん、
よさこいマインドあるんで、
この親なのに。
そう、意外とあいつなんか高校の時に知り合った子と結婚して、高校の時に育った町でそのまま大学も会社もみたいな。
転勤なんてとんでもないよ。
とんでもないよ
っていう。どれだけ俺が寂しかったか分かってるかよ、親父みたいな。
まあ、そこまで言うかどうか分かんないですけど、結構家族を大事にしそうな感じが。
その方が幸せなのかな。
分かんないですけどね。
うん。
余裕たんですけどね。男と女は離れ、遠い出身の方が可愛く生まれるよって。
あ、そうなんですか。
まあ、それはハーフ見てたら分かるでしょ。
まあ同じ日本なのにね。
うん。
うん、
だから、やっぱり、どうせやったら大阪同士よりも、うん、東京と大阪とか、鹿児島と東京とかの方が、子供可愛かったりするじゃないですか。
うん。
やっぱりそれはなんか遺伝子的なもんなのかな。
なんかあんのかね。
できるだけ離れてる方がいいっていうのが。うん、だから、どうせやったら北海道とか東北とか東京の女の子と結婚したらとか言って余裕んですけど、うん、まあ本人はさらさらそんな気ないみたいですけどね。
まあ、だって身近にいるんだもん。
そうなんだよな。
先輩が
やってんのかな。
鉄道に興味がなくなってたらやってるんじゃないですかね。もう
鉄道の話なんかしてないね最近、
うん、
仮面ライダーは文句言いながら見てる、
うん、
ネット見ながら、
うん、
ツイッターの反応こうやねみたいな、
うん、
見方が違うよね昔とちょっと。
大人の見方になります
ね。大人の見方、ちょっと大人の見方で出来がねみたいな。
はあ、出来か、
うん、何様やねんとか言ってよう突っ込むんですけど、
はあ、
うん、まあでも突っ込まれてもしょうがないな、もう俺もな。
はあね、偉くなりましたね、
うん、偉くなったな、
ね、やっぱかもうね、天井人ですね。
いやそこまで。あ、でも高校の時に経験してる男の人は天井人でしたよね。
ですよね、
本当に、
うん、
はあ、もう暗いっていうか違いましたもんね、
うん、
住んでるところ
が、ここが指してましたもん、マジでかって。
でしかもその頃の高校生やから、 なんかそう、綺麗な言い方じゃないでしょ。さっきも言ったような感じの言い方とか、
うん、
まあ、この前も一緒に、まあ、あの、親おらんから部屋で寝てて、まあ、やった後さ、ほんで起きて、パッと起きたら横に、おめこあんねん。
知性のかけらもない。
知性のかけらもない。ほんまにもうヤンキー丸出しのアホやねんけど、思わず俺はもう手をいで、おめこやーって撫でた。知性のかけらもないし、真似したくもないけど、気持ちはわかるって。気持ちはわかるでしょ。
わかるけど、わかるけど。
いや、ほんま、脳みそはバッタイカなんですよ。脳みそはバッタイカなんですけど、やってみたいと思いましたもんね、やっぱり。
思いますね。
え、だって、寝て起きたら横にあるんですよ。
そらね、大変ですね。
何それ夢の世界。
夢の世界ですよ。ああ。
国際結婚の話ですよ、ね。国際結婚の話ですよね。全然いいですよ。
うん。
うん。チャンスさえあれば本当に国際結婚の方が僕はいいかもって思うぐらいの方ですからね。
まあまあ本人が幸せならばだと思うんですけど、なかなか幸せになるのかなって思うし。
ただ僕らはやっぱり自分の子供のことばっかり考えるじゃないですか。でも相手の例えば娘さんも国際結婚ですから、
うん、
そっちの方を心配しますよね。
いいですか、うちで、ね、うちはいいですけど。
そうそう。まあ、例えばアメリカ人なりカナダ人と結婚したりとかして、
うん、
うちはうわカナダやアメリカやとか言ってますけど、向こうからしたら日本人
勘弁してくれよって
アジアの人と結婚すんの、
うん、
っていう風になってるかもわかんないし、中国やったら中国で日本人と結婚すんのかってなってるかもわかんないですよね、うん、だからあの
GO
そうそう GO っていう映画の中では日本側から見て在日ってなってますけど、向こう側から見たら裏切り者ですからね、
うん、
在日がやっぱ日本人と結婚するっていうのはある意味その1世とか2世からしたら、
うん、
そっちの心配の方が多分大きいんじゃないのって思いますからね、
うん、
だからそういう方もやっぱりちょっと心配は心配ですよね。向こうの親御さんとか親戚からどう思われちゃうのかな
って。そうですよね、そっちもお互い様ですからね、
うん、
本当
に。そうそうそうそう、向こうも国際結婚になるんでね、
うん、
みんながみんな向こうに受け入れられるわけじゃないですからね、日本人やからって言って。
そうですね、
まあ、そこら辺さえクリアしてくれれば、
うん、
ね、あのぜひアメリカ行きたいんで
ね、弓道部の先輩はアメリカ行けばいいのにね。
まあ、ハワイでもいいです。最近グアムはちょっとあんまり、サイパンとかグアム、便も減ってるとか減ってないとか、いろいろいますけど、まあ別にヨーロッパでもどこでもいいんで、まあできるだけ広げてほしいですよね。
ねえ。
うん、
ということで、坂の道のポロロンさん。
はい。
ありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。